この番組は京都府地域メディアネットワークに加盟する京都府内のコミュニティ FM7 局が連携し、京丹後市 FM 丹後、舞鶴市 FM 舞鶴、綾部市 FM イカル、京都市北区ラジオミックス京都、京都市中京区京都三条ラジオカフェ、京都市伏見区 FM845、 宇治市 FM 宇治の7つのコミュニティ放送局がそれぞれの放送地域をつなぎ、京都府広域で放送する20分の共同企画番組です。改めましてこんにちは。この番組の進行を務めさせていただきます、 FM 舞鶴パーソナリティ藤本香織です。よろしくお願いいたします。さて、京都府では今月13日、京都府議会2月定例会が終了し、京都府の新年度予算が成立したところですが、今回は京都府知事に聞く新たな京都と題して、昨年4月に就任された西脇隆俊京都府知事に新年度予算の内容をお聞きするとともに、西脇知事が目指す新たな京都について、各局のパーソナリティからそれぞれの地域の目線でリレー形式のインタビューを行い、3部構成3回シリーズでお送りする第3回の放送です。府内のコミュニティ FM が連携した共同企画番組として、北部から南部までの京都府が行う取り組みについて相互の理解を深めます。それでは今回インタビューに参加する各局のメンバーを紹介いたしましょう。綾部市内の放送局から FM イカルチーフディレクター真下加奈子さん、宇治市内の放送局から FM 宇治パーソナリティ久保房夫さんです。今回のテーマは観光周遊の促進による地域の活性化についてです。森の京都地域、お茶の京都地域を放送エリアとする2つのコミュニティ放送局 FM イカル、FM 宇治がそれぞれの地域の特徴や事例、課題を踏まえて知事にインタビューをします。それでは早速、京都府庁で収録をさせていただきました西脇隆俊京都府知事のインタビューをお聞きください。
それでは FM イカルチーフディレクターの真下加奈子です。西脇知事、どうぞよろしくお願いいたします。これまでもう一つの京都として進めてきた広域観光プロジェクトなどにより、各地域の観光入り込み客数は着実に増加し、観光地域づくりも進みました。ただ依然として京都地域の一部に観光客や観光消費が集中しています。一方、京都府の北中部では2020年の NHK 大河ドラマの主人公が京都ゆかりの明智光秀に決定したり、森の京都エリアが農林水産省のセイバージャパン農博食文化海外発信地域にも認定されるなど、さまざまな魅力があり、今後も注目が集まることが予想されます。京都府では京都府観光総合戦略を策定されたところですが、京都府の北中部エリア振興の次の展開について、新年度予算ではどのような取り組みを進めていかれるのか教えてください。
今真下さんから地域の魅力の一端をご紹介をいただきました。京都府では京都府全域、はい、またその近隣府県での周遊滞在型観光の促進、それからもう一つの京都各エリアの戦略拠点の形成、それとまた快適なこう周遊環境の実現等によって、観光入り口にとした幅広い産業の振興、また地域振興を目指していくこととしております、はい、まだそのそれぞれの地域にはですね、多くの人には知られていない魅力が数多くございまして、はい、そうした魅力をこう組み合わせたり活用することで、観光入り口にして幅広く産業や地域を発展させていくことを戦略の中でも記載しております、はい、北中部で申し上げますと、 JR の亀岡駅前に2020年の2月の京都スタジアムのオープンを目指しているところでございまして、はいはい、この京都スタジアムを地域の ゲートウェイとして地域のにぎわい作りとか、あと京都市から森の京都、海の京都エリアとこう人の流れを作る、そういう広域的な観光周遊を進めていくことをしております。
はい、そうですね。おっしゃったように地域にはまだまだ多くの人には知られていない魅力が数多くあるということと、2020年のこの京都スタジアム、京都府民全員が楽しみにされていると思います。それでは具体的にはどのようなことをお考えでしょうか、教えてください。はい、
まず京都スタジアムにはですね、もちろんスタジアムですから、はい、サッカーとかラグビーの観戦もあるんですけど、それだけではなくて、はい、バーチャルリアリティ e スポーツを楽しんでいただく設備とか、あと足湯などもですね整備することをしておりまして、はい、スポーツ観戦以外の楽しみ方もありますので、はい、ぜひこれは楽しみにしていただきたいと思います。他にも例えば亀岡市には京都府で唯一がやる東証に学ぶ懐刀作り体験、これ非常に、予約が取れないほど人気があるようでございまして、はい、あと三山の茅葺きの里、それから綾部市の国宝光明寺の仁王門に、また綾部温泉などですね、はい、たくさんの魅力がございます。先ほどちょっと紹介ありました大河ドラマ麒麟が来るの放映という、非常に絶好の機会もありますので、はい、こうした伝統文化やスポーツ食などと観光を組み合わせることによって、多くの皆さんに来ていただき、地域の人々とぜひとも交流していただきたいというふうに思っております。
はい、分かりました。また綾部も光明寺の仁王門とか、3月1日には綾部温泉がリニューアルしましたので、どうぞ皆さん、そして西脇知事も綾部にまたお越しいただきたいと思います。西脇知事どうもありがとうございました。FM イカルの真下かな子でした。
FM 宇治パーソナリティの久保房夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宇治市を中心としたお茶の京都エリアでは、宇治茶をテーマに取り組みを進めていらっしゃいますけれども、海外でも抹茶ブームなどがあって日本のお茶への関心が高まっていると思うんですが、この地域での取り組みのポイントはどの辺でしょうか。
はい、まずお茶の京都につきましては、今お話もありましたけれども、こう宇治茶という、世界に誇れるコンテンツがございます。でこれを大切に生かしていくことがとても重要だと考えておりまして、そのため宇治茶のブランド価値を高めていくことに力を入れております。例えばで申し上げますと、世界文化の集積地とも言われるパリで宇治茶の愛好家の方々とのネットワークを作っておりまして、宇治茶が世界のトップブランドになるように、これ世界遺産への登録も視野に入れながら、宇治茶の歴史や文化など全てをこう世界へ発信してブランド化に取り組んでいきたいというふうに考えております。
また世界遺産が増えそうですね。
頑張ります。
はい、最近ではこのエリアでも外国人を含めて多くの方が、観光客としてお越しになっているんですけれども、数ある観光スポットを周遊できる移動手段が足りないというね、声聞こえるんですけども、どうでしょうか。
はい、お茶のエリアではですね、2023年度には新名神高速道路の開通とか、はい、あと JR 奈良線のですね、苦戦化事業も完成をいたします。またこれは将来構想になりますけど、北陸新幹線の駅などですね、基幹交通の整備計画が進んでおりますけれども、ご指摘のようにこうエリア内での周遊とか、あと駅などの拠点から観光地への移動手段、いわゆる二次交通といいますが、この二次交通網の整備が課題というふうに思ってます。そのためにJR 西日本やタイムズ24と連携いたしまして、観光周遊のカーシェアリングの事業に着手とともにですね、またDMO によって定期観光バスや運行、あと周遊観光の支援など交通事業者との連携も進めまして、皆さんがなるべく楽しく周遊していただけるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
また新しい京都府南部が、誕生しそうでございます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
FM 宇治久保房夫でした。
この時間は京都府内コミュニティ FM7 局連携リレーインタビュー、京都府知事に聞く新たな京都と題して、京都府内のコミュニティ FM7 局の連携で3回シリーズ放送する番組です。本日は第3回観光周遊の促進による地域の活性化について、綾部市内の放送局から FM イカルチーフディレクター真下加奈子さん、宇治市内の放送局から FM 宇治パーソナリティ久保房夫さんが西脇隆俊京都府知事にインタビューした第3回の放送でした。さて、京都府知事に聞く新たな京都と題してリレー形式で西脇隆俊京都府知事に3部構成3回シリーズでそれぞれの地域の実情や課題を踏まえて京都の社会で支える子育て環境づくり、北部の未来を開くまちづくり、観光周遊の促進による地域の活性化、この3つのテーマについてインタビューをしてまいりました。今回でこの番組は最終回となりましたが、ここで今回参加した京都府のコミュニティ FM7 局のパーソナリティの皆さんに知事へのインタビューや収録を終えての感想を伺いたいと思います。まずはじめに FM 宇治パーソナリティ久保房夫さんです。
今回7局の FM のキャスターが京都府知事といろいろと話をさせていただいたんですけども、京都北から南まで長いです。ですから抱えている問題とかそれから可能性とかっていうのは様々で、京都の北の方ですと海が近いし、それを観光資源としてどう生かしていくか、中頃口丹波丹波あたりはやっぱり林業をどうするかとか、京都市内では子育ての問題とか、南の我々 FM 宇治管内では観光地というのはたくさんあるんですけども、そのスポットスポットをどうつないでいくか、より来ていただいた皆さんに喜んでいただけるか、問題、それから一方で可能性みたいなものがあるわけで、京都府知事もその辺相当理解してらっしゃって、本当にいろんなところを回って問題解決のために、一肌脱ごうという気持ちが伝わってまいりました。で、我々は7局それぞれのエリアでもって、自分のエリアだけではなくって、他が抱えている問題にどれだけ目を向けていくか、そのことによって京都全体の活性化みたいなものが生まれるのではないかなと思います。いい勉強をさせていただきました。生き生きとしていた知事の表情が、できちっと目を見て話してくださった、表情が僕は今印象として残っています。これからも知事が活躍なさって京都の新しい面を引き出していただいて、素晴らしい、京都、世界に誇る京都を目指して頑張っていただきたいと思います。我々も手伝いができればと思っております。
FM845 パーソナリティの遠藤信子です。今回京都府知事に直接お話を伺うことができました。まず知事の印象なんですけれども、言葉を選びながら分かりやすく丁寧にお話しくださったのが、とても印象的でした。誠実に答えていただいて嬉しかったです。で、テーマは子育て環境についてだったんですけれども、子育て環境日本一の実現を目指して、社会全体で子育てを支える体制を構築する必要があると力強くお話しくださっていました。やはり改めてその子育てをしているお父さんお母さんだけではなくて、それを支えるおじいちゃんおばあちゃんはもちろん、周りの大人たち、そして今から親になろうという若者たち、そして企業の皆さんと、みんなが力を合わせて作っていかなければならないと改めて実感いたしました。京都の明るい未来が見えた気がしました。
京都三条ラジオカフェの藤本薫です。第1部で西脇知事が一番に掲げている子育て環境日本一の施策の中でも、特に経済面における具体的な施策について伺いました。印象に残ったことは知事の地域の子育て力の向上という言葉です。ラジオカフェの放送エリアの中京区や下京区でも、小学校の登下校の時間に見守り隊の方々が歩道に立たれて、地域の方々ご自身が子どもの登下校の安全を守ってくれております。そのように実際に子どもと保護者の生活があるのは地域だなと日々感じておりました。そんな中でふとしての施策が、 その地域や市町村の財政負担の軽減や柔軟なサービス向上を後押しするものであるとも言える描き方をされていることを知ることができて大変勉強になりました。
京都市北区北大路にある北区上京区のコミュニティ FM 放送局 FM870 ラジオミックス京都のディレクターパーソナリティを担当しておりますパクと申します。今回新しく就任した西脇知事にお会いして、これからの京都、特に1回目のテーマであった社会で支える子育て環境づくりに関する具体的なお話を聞くことができました。昨年ラジオミックス京都でも子育てを応援する番組として北区にある幼稚園保育園のそれぞれの園の特徴を紹介する番組を放送したことがあります。少子化が進む今の日本の社会において、こういった取り組みは私たちの未来にも直接つながる重要な試みだと思います。そして私がいる京都がもっと子育てがしやすい環境になっていくのはとても楽しみですね。ぜひ可愛い子どもたちが安心して遊べる安全な街になっていくのを期待しております。 FM870 ラジオミックス京都のパクでした。ありがとうございました。
FM イカルの真下かな子です。今回西脇知事へのインタビューの中でリニューアルオープンした綾部温泉についてご紹介しました。実は先日嬉しいニュースが飛び込んできたんです。綾部温泉に近い国宝光明寺仁王門の仁王像が国宝重要文化財の一つに新しく指定されました。まあ、どこがすごいかというと、国宝の門の中に国指定の金剛力士像が置かれているのは奈良県で3つ、実は京都でここ綾部一つしかないんです。これから春本番です。どうぞラジオをお聞きの皆さん、ここ綾部や京都府北部に足を伸ばし、新しい京都を発見してください。もちろん私も京都府南部に足を運び、大好きな日本茶を楽しんだり観光したり、もっともっと京都の魅力を発信していきます。ぜひ皆さん、綾部にお越しの際には FM イカルに遊びに来てください。お待ちしています。
FM 単語ディレクター兼パーソナリティの岡井響です。文化観光を切り口とした観光周遊、中でもこの海の京都エリアでは自然景観と食文化に力を入れていただけることに嬉しく感じました。特に食の分野では、海の幸、山の幸、そして里の幸、とても豊かで美味しいと評されるこの土地を生かした農官連携からの観光資源化、観光地を見て終わるだけではなくて農業、食を体験することで滞在型へとさらに進化して、海の京都エリアへのリピーターが増やせるようになってほしいと願います。そのためにも最重点事項として掲げられたインバウンドの推進に向けてのキャッシュレス化などの受け入れ体制の整備、観光ガイドの育成、地域交通の利便性など新年度の大きな取り組みに期待しつつ、私たちもできる限り協力させていただきたいと思います。ありがとうございました。
私も今回こうした機会に西脇知事にお会いできて、直接お話を伺うことができ、また京都のさまざまな地域のパーソナリティの方々とご一緒させていただいて大変光栄で、貴重な経験をさせていただきました。我々京都府のコミュニティ FM はこれからもそれぞれの地域の特徴を生かした放送・情報発信を通して、地域の活性化や災害時の情報提供に貢献してまいりたいと思います。この時間のお相手は FM 舞鶴パーソナリティ藤本香里でした。また皆さんの地域の FM 放送でお会いできるのを楽しみにしています。この番組は京都府の提供でお送りいたしました。